始まりました第3回3回、歌手レポートさホワイトアウト自分で覚えてないです歌手とかの、レポートをしております、まあ、レポートというのがもともと東京でさまよる歌人の会というところに行ってて、まあ、そこでレポートが楽しくてですねで引っ越していけなくなったので一人でネットに向かって配信するという寂しくないです、はい、やっております。で今回は、テキストが中田ゆりさんのマヨネーズで、なんかプロフィールとかあんまりわかんなかったんですけど、なんかこの前なんか今度 B&B とかで投稿らしくて詳細を見たら81年愛媛生まれということが分かりました。すいません全然調べなくてすいませんで早速入っていくとですね、レジュメの方で、マヨネーズ百貨店で、ね、これ自分 あのレポートのタイトルなんですけど、今回ですね、このマヨネーズが見ていったら、めちゃめちゃマヨネーズだなと思って、意味わかんないと思うんですけど、なんていうのかな、まあ、いろんな意味でマヨネーズだなって思って、まあ、で、そこで、かなりのマヨネーズ、縛りとかマヨネーズ攻めでこうレポートしていくんですけど、自分はまあどういうことかというと、まあもともとマヨネーズってなんだろう、よくまあ絵の具とかでもいいんですけど、エマルジョンとかいうんですよ、乳濁液とかまあ油とかそれ以外のが入ってて、まあ不安定だけどこううまく混ざってるっていう、このなんか曖昧な感じ、まあ、なんか力学、熱力学的に不安定とかネットで記事に書いてあったんですけど、で、まあ、なんかいろいろこう、その短歌集とか読んでるときに、なんかこの人何考えてんだろうとか、こういう視点でとか、ふんふんとか読むのがすごい好きなんですけど、なんかこう、なんかまあタイトルもマヨネーズだし、こうドア頭にマヨネーズの頭の上に絞られて、マヨネーズと一緒に生きるっていうのが入ってて、まあ、マヨネーズ、だよなと思って見てたら、なんかだから今付箋とかついてますけど全部マヨネーズになっちゃってこれいかんなとで、まあだからなんかこういうそのマヨネーズ、なんかエマルジョン的なその中間とか境界とかそのを狙ってるだけじゃなく、さらにそのいかにどういうこうエマルジョンをかましてるのかっていうのを踏み込まないといけないなと思って、まあ、自分はマヨネーズ百貨店というタイトルで表レポートしようと思ったんですけど、でまあなんかやっぱだからその、まあ、でも全然同じことを言ってるとか飽きるとかは全然なくて、まあ、その中でなんかいろんなこうバリエーションがすごいあるなと思ったので、まあそのバリエーションもちょっと分けながら、でもすごい難しいんですよ。そもそもこうアニメみたいな感じでやるとか、そのソースもなんか何水なの油なのみたいな感じのものなので、まあ、分類自体がちょっと難しくて、まあ、目安ぐらいに見てもらえたらいいんですけど、まあ、その中でも、まあ、最初に出てきたのが、その、まあ、入ってくるんですけど、アンニュイ感。アンニュイ感。まあ、その、どこにエマルジョンかというと、内面に対して、まあ、7ページ、マヨネーズ頭の上に絞られて、マヨネーズと一緒に生きるとか、まあ、その、なんだろうな、この、振り払うんじゃなくて、こう、そのまま生きるっていう。で、まあ、なんていうのかな、で、まあ、多分、リアルマヨネーズっていうのは、なんか、同居人に近いというか、なんか、そのままこう、なんか、そのまま行くんだ、みたいな、でも、すげえいいんですけど、で、まあ、11ページのぐうたらと過ごして時が早送りみたいになっていくのを待とうっていう、まあ、ちょっと後でも出てくるんですけど、やや人形感のあるグレーンでしているっていう内面を描いている。39ページの水面がキラキラ光る白鳥が空気の中を見つめているせい、まあね、水面はキラキラしてる、まあでも、まあでも違うよな、なんか自分白鳥とかするお早もっぽくするとか思い出したんですけど、その、ね、水面でこう、まあ、空と湖の間にいるやつが空気の、でしかも空気なんですよ、空気の中なんですよね、空気じゃなくて、なんかすごいその間の中を見つめている、しかも見つめているせい、でって言わなくてもいいんですけど、まあその、なんていうかな、この、何、 考案としているけど、まあまあ、でもなんか描写としては綺麗だし、なんかこう何とも言えないこうモヤモヤ感というか、まあもうタイトルにつけてる時点でこのもう完全にフィックスで狙ってこう明快にモヤモヤ感というか、そのアイヌイ感とか出そうとしてると思うんですけど、なんかそこら辺のがいっぱいあってですね、全部読んで、すごい、ね、好きなのオフいっぱい引いちゃったんですけど、44ページ道路からかけてる電話、あなたからかかって水を飲みながら出るとかも、まあその水を飲んでるタイミングで電話がかかってっていう、そのなんかちょっとまあなんか水を飲みながら出るやる気のなさ感とか、まあちょっと他のこの他のこの後の方でまあ時間その越境している感じというかとか、まあ道路からかけてるっていうのも多分その人とか行きの途中っていう解釈で、まあなんかそういうこのちょっと安入ななんか何とも言えない感じがいいなと思って、はい、いくつか引いていったものや、まあなんか安入い感じゃなくて、まあ安入い感っていうのもまあ気分自体がこうなんかドロッとしたマヨネーズ感があるんですけど、じゃなくてこう2つのものが対立しているようなこうマヨネーズもあるなと思って、でしかも結構なんかその葛藤、まあ普通の葛藤っていうのがその右側にあるんですけど、まあ葛藤っていうのもなんかでもこうなんていうのかな、葛藤っていうけどなんかすげえ暗いっていう感じはしないんですよね。なんか結構爽やかというか綺麗な感じが自分はして好きだったんですけど、まあでも1個目はそうだから、なんか28ページのどの夢が叶うやつで、どの夢が叶わないのか教えてほしいっていう、まあ単純な自信に向けて歌っているその葛藤感があるものだったりとか、29ページ JR 線の草むら君に会い何を聞きたい私だろうっていう、まあその自分と相手とのその対立の中でっていうので、まあ、JR 線の草むらっていうのもね、まあ、なんかやっぱ道路とか線路とか出てくると気になっちゃいます。まあちょこちょこ出てくると思うんですけど、なんかやっぱその道の過程っていう意味合いもあるし、まあこの JR 線だと電車に乗って向かってるっていうのはなんか外からなんか線路見てるのかなと、まあ、歩いて向かってるのかもしれないですけど、どっかにいう感じがしたりとか、水滴38ページ水滴が葉っぱの上に点々とつくかつかないか夜明けの中でっていう、まあなんかいろいろ、まあ夜明けっていうのもなんかちょっと間っちゃ間だし、まあでもそのなんていうかな、結構そのなんか結構そのまあ複数の描写とも考えられるんですけど、なんかちょっとこうその点々とつくかつかないかっていうのにこの自分の気持ちを固くしてるのかなっていう感じがしました。ちょっと待って59ページのおばさんに混じって季節のグラタンを作れば桃のあたりが硬いっていうのも結構なんか可愛くて好きだったんですけど、まあそのまあなんか料理教室なのか何なのか知らないですけど、こうおばさんに混じってやってるんだけど、まあちょっとまだ自分おばさんじゃないよねみたいなのがちょっと桃のあたりなんか変な緊張感がすげえわかるんですけど、なんか桃に来ちゃったみたいな、どうもちょっと待って足つりやすいね、もうちょっと年齢までにいやあるほどね。69ページ君のこと考えながら考えすぎないように私も桃のようにして寝るっていうのも、まあその君に対しての気持ちのこの葛藤というか、まあね、なんかでも思うようにして寝るって、まあなんか結構素直な歌というか、ね、が多いな、結構複雑なんかこうなんかこうまあエマルジョンの時点でこう何か2個対立しているものとか混ざっているものがあるので、ちょっと複雑に自分はその構造として読んじゃうんですけど、まあ結構なんかストレートに読んでるなっていう感じ。103ページ交差点渡る体が寒さから身を守るようにしてさよならっていうのがすごい好きで、まあおそらく人にさよならって言ってるんだろうけど、そのなんていうかこの交差点渡る体がとかのこのなんかライブ感とかこのさよなら、まあさよならってまあなんかね、あのポジティブなのもネガティブなのもあるんですけど、この何とも言えないこのいいような悪いような寒さから身を守りながらでもちょっとトンっておいてさよならっていうこのエヴァルジョンの厚みっていうか 言い方があるかわからないけど、ね、いやこれはね、いや好きでしたね、味わい深いマヨネーズでしたね。とかで、まあその次、まあ、左下で、まあ、太一って感じ、まあ、自分はさ、まあ、この全部分けてるのもなんかちょっとこっちじゃねえなっていうのあると思うんですよ。ツッコミどころいっぱいあると思うんですけど、まあ、自分はなんとなく分けてちょっとこう解剖してこうテイスティングしていきたいなっていう感じなんですけど、8ページのいつまでも続く季節が新しい夏と同時に始まっているっていうのも、まあなんかパッと見た感じわかんないなとも思ったんですけど、こう、まあ、まあ自分は基本的にこう丸状で解釈していたのでまあそのまああの、まあ、多分次元の違う話、例えばあの青春と夏とか、まあ、そのいつまでも続く季節なんだよって話なんですけど、とか、まあ、なんかそれともなんかもっと長いスパンのなんだろうな、人生とか20代とか10代とか分かんないですけど、まあ、とりあえずなんかその2つのものが同時に進んでいるっていう意味なのかなっていう、まあでもそのまあね、物が同時に2つ進んでるって別におかしい話じゃなくて、なんかこのちょっとこの、ね、夏だっけ、夏が始まった、まあ言ったら夏が始まっただけなんだけど、このちょっと世界の不安定感というか、ちょっとマヨネーズで揺らしてくるみたいな感じも素晴らしいなと。10ページ、昼過ぎにシャンプーをする、浴槽が白く光って歯磨き粉がある。とか、もう、なんだろう、こう、なんか、まあなんか何も考えないとなんだろうって感じなんですけど、まあでも、まあ、昼過ぎの時点でちょっとその曖昧表現ですね、昼過ぎにシャンプーをする浴槽がっていうの、多分浴槽と要は歯磨き粉があるよっていう描写。実形をただ書いてるっていう、まあ、でもその2個並べたものをその見ているっていうのが、まあ別にここに何か葛藤があるわけでもないんですけど、その2つのものを見ている自分っていうのを書いてるっていう、なんかでもちょっとね、なんか浴槽ってなんだろう、まあわかんないですけど、勝手に浴槽に歯磨き粉あるとなんかはユニットバスかなとか思っちゃうんですけど、なんかちょっとなんかね、昼過ぎだし、なんかシャンプーで浴槽してるし、なんか狭いのかなって思って、なんかね、そのよくわかんない閉塞感みたいなのも感じて、なんかこう面白いなと思って。18ページ、青空のような夜空のベランダで洗濯バサミが少し欠けてるとか、もうまあ青空のような夜空っていうのも、まあ、どっちみたいな夜空なんですけど。ベランダで、まあその、ベランダで洗濯バサミが少し欠けてるっていう、まあちょっとその、なんていうか、まあ結構なんか全体的にこう、まあ、なんか全体的にこう、世界観としては、こう、もやっとして、こう、不安感、まあどっかしら一末に残るんですね、やっぱりその、マルジョン的な。まあでもその、まあそこら辺が洗濯バサミっていうのがすごい表現してるなと思ったんですけど、まあこれも対峙したのは、やっぱその、青空のようなベランダっていう、ベランダ、夜空のような夜空のベランダっていうものと、そのちょっと世界ほころびてる洗濯バサミっていうものがこうなんか2つあるっていう存在がすごい対立されて聞いてるのかなっていう解釈をしました。この項もなんかね、まあちょっと他の項に入れて、他のも違う分け方とかもっと複雑に読んだ方がいいんじゃないかっていうのもあるんですけど、のと最後のこれもすごい好きだったんですけど、雨が降り遠くで川が濡れている、雨の駐車場を横切る犬っていうのも、なんか基本、まあ、基本とかやっぱね、あの写実っていうと難しいけど、これやっぱちょっと実景をそのまま描いてるっていうのは多いなと思って、なんかでもそれでもなぜかアンニュイ感が残るっていうのも、多分なんかあんまり関連性があるようなないようななんですよね。こう雨が降ってる川と雨の駐車場を横切る犬みたいな感じ。まあでも横切る犬っていうのも、まあその一挙しているものだし、そのまあ川ってね、生き物でもないし、雨だか雨も混ざったものだったりするし、それをこうちょっと駐車場を越境している犬がいてっていう、こうつながっているようなつながってないようなっていう、そのあるもの、その目の前にあるものを描写するだけで、このマヨネーズ感が出るという感じ。とか、テキストとして一つ
ですけど、まあまあ適当なんですよ。次、まあ、ちょっとあのなんかちょろっと入ってるんで言うと、なんか文法的にちょっと曖昧なのも、まあ、多分まあ完全に狙ってやってますと、引用が少なくてあるんです。まあでもちょこちょこなんかこれどっちっていうのあったんですけど、なんかまあ面白い気になったのは、緩やかに流れる街の空気から逃げるカバンを持って電車でっていうのは、多分まあ本人がカバンを持って電車で逃げるんでしょうけど、なんか結構どこでも切れても行けちゃうし、切らなくても行けちゃうみたいな、で電車ででまた繋がってるみたいな感じが、緩やかに逃げてもいいし、緩やかに流れるっていう、なんかまあそのこの全体のこう他のも急にぶつって切れてるのあるから、切っちゃっても不自然がないっていうこともあると思うんですけど、緩やかに流れるで切ってもいいし、なんかまあなんか結構こうなんか突飛な、まあ冒頭の1句目からしたら突飛な人だから、逃げるカバンを持っている可能性もあるし、なんかいろいろ読めて面白いなっていう、見たことのあるおじさんが自転車、あ、見たことのあるおじさんが自転車で花をめでたらおしまいと思うと、まあ空白入ってるんですけど、本当に完全に別の話なのか、見たことのあるおじさんが自転車で、でまあ自分が関係なく花をめでたらおしまいと思うのか、おっさんが花見れたらおしまいなんで、おしまいなのかもしれないですけどって思うのかっていうのも、すごいなんかこう何とも着地させない感じがすごいトリッキー、いやーすごいね、不思議な人だなと思って言われたんですけどさっきも言ったんですけど、あの次、人形感というか、なんかこうアンニュイな感じを通り越して、人形的なのがちょこちょこ、人と人形の境、まあだからその内面に対してこうアニメ、なんかこう越境というかエマルジョン的なんじゃなくて、存在に対してそもそもリピートした一曲が繰り返し始まるたびに少し目覚めるっていうのも、まあなんかありそうっちゃありそうなんですけど、ラジオつきっぱなしで寝るとか、なんかでもこのなんかちょっとこうリピートしてるから、こう定期的にこうなんかピョコンって起きてまた寝るみたいな、ピョコンって起きてまた寝るみたいな、いつ終わるんだろうみたいな感じとか、まあこれもどう見ても人の形に見えるので、私はあなたに優しくしようとかも、まあね、まあこれもちょっと文法的にというか、どう見てもまあどう見ても人の形に見えるので、私が人の形に見えるのか、あなたが人の形に見えるのかっていうのと、まあそもそも相手が人間じゃない可能性もあるんですけどっていう、なんかちょっともう自分と人となんか人間なのか人形なのかみたいな感じとか、26ページの忙しく働く両手の縁の底透けてて硬いプラスチックだっていうのも、まあまあまあただのメタファーとも言えるんですけど、まあなんか結構この流れとしてはなんかほんとマシンみたいに働いてるのか、縁のとこだけなんですよね。なんかすごい縁のとこって、だからこの全体的にこうなんかこう小手先が効いてるというか、この縁、両手が透けてるんじゃなくて縁だけ透けてるみたいなとことか、もうすごいなんかいいなと思って、でまあ結構その越境する系のまま自分が意図的にそっちに振って読んでる線もあると思うんですけど、こうまあそれによって生まれるマヨネーズ感もあるなと思って、11ページのカーテンの隙間に見える雨が降る、夜の手すりが水に濡れてるとか、もうなんか、まあ、なんかね、雨見ててアニュイ感のあるやつとも取れるんですけど、ただやっぱこの境界は気になるなと思って、カーテンの隙間から見える